いよいよマッターホルンコース、
はい、もう登山者憧れの山ですね。はい、
ここが山岳リゾートセールマットの町なんですね。はい、でこれはマッターホルンのふもとに昔ながらの素朴な面影を残す リゾート街でしてね、排気ガス規制がすごく厳しくてね。
なるほど、自然環境のためにということですね。
自然保護です
ね。そうですか。
ほんでガソリン車車入れないと、いうので街の中はね、まあ電気自動車か、馬車なんですね。
そうですか。なんか古典的な、そして電気自動車というと最新型のっていうね、2004年に行かれてもう電気自動車が普通に走ってたっていうことなんですよね。
走ってましたよ。
ね、そうですよね。
ね、で街は花に飾られて美しい街でしたね。
そうなんですね。いいですね。
でこのホテル、または市街地からね、マッターホルンが、眺められるんです。
あ、すごい。そうなんですね。
これも写真に撮ってみましたけどね、なかなか趣のある、街でしたね。
あ、そうなんですね。
でいよいよ、マッターホルン目指すんですけども、これがねクラインマッターホールいうとこまで行くんですけども、これはヨーロッパで最高の展望台というので3883メートルということなんですが、このマッターホルンがね、一番美しい角度北壁が見えるんです、場所なんですね。
そうなんですね。
ほんでちょっと夕焼け、朝焼けですわ、の写真をね撮ってきました。4478メートル、感激しましたね。
いや、そうでしょうね。
非常に美しかったですね。
そうですか。
で、周りの山々も万年雪ですね。
7月に
また氷河の世
界、
ということだったんですが、展望台自身がね、もう凍りついてましてね、つららが下がるような状態で、寒かったですよ。
そうですか。もうおおよそ3900メーターですから、7月でもやはりそれだけの、すごいですね。
で実はね、次にシパルーゼというところまで下りまして、尾根道をたどってね、憧れのマッターホルンに一番近い山小屋、これは世界でも名高い山小屋で、ヘルンリヒュッテ、ヘルンリヒュッテ言うんですけどもね、ところがこの登山道が凍結というんですかね、危険のためリーダーの判断で、山小屋とコース変更になりましたね。
そうですか。まあでもそれは必要なことですもんね。
もうここでも心残り。
そうでしたか。
でまあ思い直しましてね、下ったんですけども、それがパラダイスという山小屋風のカフェまで降りたんですけどね、ここでマッターホルン背景にね、コーヒーブレイク、コーヒータイムを取りました
。それもまたいいですね。
これがまた気分爽快。
そうですよね。
いやいや、よかった。それで同じくね、この近くでもう写真の中で一番気に入ってるんですけども、三条の湖、シパルゼっていうところなんですけど、これは2583メートルなんですけどね、湖面に逆さ富士、マッターホルン、富士じゃないよ、
逆さマッターホルンが、すごい。
が映ってるんですね。非常に幻想的で神秘的で、もう絶景にねもう震えましたね。テンション上がりました。
そうです。じゃあもう今でも目をつぶったら浮かぶぐらいの
浮かぶぐらい。
そうなんですね。いや、素敵ですね。逆さまったホルン、なかなか見られない。
この周りに山陰にね、スイスを代表する高山植物、エーデルワイスを見つけたんですよ。
これも感動ですね。
今は希少価値になってるんですね。
そうなんですね。
でこれはスイスの国の花でもありですね、羊毛のような 毛に覆われた白い花、
うんうん、
で世界中で愛される高山植物の代表なんですね。
ああそうですか。それを実際に目でご覧になったということで、
はい、写真も撮りました。
そうなんですね。
であとね、牧歌的と言いますとね、
はい、
アルプス独特のね、
はい、
黒い子を持ったあの羊の群れにこれ出くわしましてね、
はい、報告されてるんですね。
相手のある顔でね、ハイジの世界でしたね。
ねえ、スイスですもんね。そのまんまの世界があるんですね。
そう、あの世界、
素敵ですね。
はい、
はい、
ほんであと、あのリフエルアルプという山小屋ね、
はい、
変更したこれ山小屋なんですけども、はい、ここへたどり着きまして、でここは後方がね、あのブライトホルンというマッターホルンに次いで高い4164メートルの山が後方にあります、
はい、あそうなんですね。もう見渡す限り高い山
で、ヨーロッパのアルピニストがいっぱい入ってましてね、
うん、
狙いはその近くにカールの大氷河がありましてね。
あそうなんですね、
みんなここをあのピッチルとザイルで装備してね、
はい、
途半するという。
あ
で私たちはね、この氷河の入り口までは行って足踏みしたんですけど、ちょっとすくむような思いがありましてね、それで帰ってきました。
そうですか。それはやっぱりなかなかね、あの本当に登山家の皆さんが行かれるようなところだと思いますので。
そうですね、
そうでしたか。じゃあこれを終えられて次が、先ほどご紹介いただいたあのシャモニーの方になるんですかね、モンブランの方になるんですかね。
でいよいよ最後のモンブランコースに入りますね、
はい、
でこれは国境を越えてね、この山岳リゾートのシャモニーに入るんですけども、はい、この町はやはり冒頭に言いましたようにフランス登山発祥の地でありね、町並みは古風な佇まいでね、もう美しい町でしたね。
そうですか、いいですね、はい。
ほんでここからはね、超大型のロープウェイ、60人乗りですよ、
すごい、はい、大型ですね本当に。
でこれを、まあ、途中で乗り継ぎながらね、ヨーロッパで最高峰のエギュド・ミディ山頂、3842メートルへ行くんですね、でここから歩いてあの展望台まで行くんですけどね、なんか氷のトンネルの中通ったような記憶があるぐらい、
はい、そうなんですね。
ところがこの山頂がでね、4870メートル、
すごい、
ごめんなさい、4870メートルの、あのモンブランの標高ですね、最高峰ヨーロッパで最高、でモンブランってモンブランケーキというのがありますね、
ありますね。
これは山の姿をした形いうのと、モンブランいうのは白い山という意味合いがフランス語であるらしいですね。
あそういうことなんですね。
はい。うん、で、実際モンブラン見てみますとね、そのホルン、マッターホルンとかあんな尖った山じゃなくしてね、あの丸い白い帽子をかぶったような、意外と優雅な山容でしたね。
ああ、なんかじゃあ、どっちかというと女性的な。
あそうなんですよ。
そうなんですね。
ちょっと驚きました。
あそうですか。
ただし、視線を変えますとね、それこそ岩と氷の、
はい、
梁の峰の群と書くんですけれども、これは神宝群というんですかね。
はい、
あのタケノコのようにね、凍りついた峰が固まったりですね、中央に氷河があったり、
すごい、はい、
で遠くにはあの高い峰が重なるあった絶景がありましたね、
そうですか、
もうモンブランで撮った最高の写真でしたけども、
そうですか。
じゃあ足元を見ますとね、この真っ白な稜線がありましてね、この稜線を アルペニストたちがね、
ええ、
ロープでお互いを確保しながら、
はい、
ラッセルしてる、
わーすごい
情景がね、
はい、
まあ、写真で見ますと、ごま粒ぐらいに見えるんですけども、
ええ、
見ましてね、
はい、
いやー、歩いてみたいな、まあ、羨望の的でしたね。
あ、そうですか。
まあ、そういう具合にですね、まあ、トレッキングをしてきましたので、
はい、
思い出話でございます。
はい、ありがとうございました。もう16年前のことですけれども、荻野さん、しっかりもう目に焼き付いた景色がたくさんあったということですね、はい、
それとね、やっぱり、うん、皆さん心残りの多いトレッキングでしたのでね、
まあ、でも
山本ぜひぜひまたね、もうほんまに行ってみたいと思いますし、
はい、
山水会の横井さんに山中もいるんですけどもね、もう取りつかれて7回、う
ん、あ、すごい、そんな方もいらっしゃるんですね。
いるんですよ。
わー、すごいですね。
皆さんもぜひまたね、はい、行かれたらもう絶対おすすめのコースでございます。
はい、わかりました。私もいつかは行ってみたい山ですけどなかなか時間とお金がね、ものすごくかかりますもんね。
お金がね、結構かかりました、
ね、そうですね、
はい、
まあ、でもそのためにということで、またね、夢を持って行くのもいいかもしれませんもんね。
はい、
わかりました。ではコロナが明けたらまたね、山登り、荻野さんきっと楽しまれると思いますけれども、どうぞ健康に気をつけて、
はい、
はい、体力維持頑張って努めてください。
はい、そうですね、
はい、
頑張ります。
はい、今日どうもありがとうございました。
いえいえ、
またどうぞ。
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、どうも。